今日このようにして、聖書からイエス様のことを お話しできる、そのことを本当に感謝いたします。本日はですね、先ほども司会者の方がありましたように、2020年の最後の聖日礼拝ということになります。本当にこの1年間振り返ると、この日本中はもとよりですね、世界中がこの新型コロナのとの戦い、それに明け暮れた1年、そのように思うわけであります。今度の新しいですね、2021年、これもこの新型コロナのこの問題がですね、続くと思われます。マスク着用、手指のこまめな消毒、3密を避ける、外出を控える、そのような生活が続くことになると思います。しかしですね、来年の3月頃から、コロナウイルスのワクチンの支給が始まる、そのようなことをニュースで聞いています。これまで約10ヶ月ですね、感染の予防に私たち立ち向かってきました。ですからですね、あとその半分の4ヶ月か5ヶ月ですね、本当に私たちは辛抱するということで、乗り切っていけるんじゃないか、そのように思うわけであります。このように新しい年はですね、また新しいその希望、それを私たちは神様からいただく、そのことができたらいいなというふうに思うわけであります。さてですね、本日のこの聖書の箇所でありますけれども、ピリピ人への手紙でありますけれども、これはですね、他のこのエペソの人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙、これらとともにですね、パウロによる獄中書簡、そのように呼ばれている聖書の箇所であります。つまりこのピリピ人への手紙というのは、パウロがですね、ローマで捕らえられて、ローマの獄中からフィリピの教会の生徒たちに宛てて書いた書簡、そういうことになります。そしてこのフィリピの教会でありますけれども、この教会はですね、パウロが第二次の伝道旅行で最初にこのヨーロッパでイエス・キリストを述べ伝えたときにできた教会であります。それが使徒の働きの16章に書かれています。使徒の働きの16章11、12節にはこのようにあります。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラッケに直行して、翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。このように聖書には書かれています。マケドニアというのはですね、現在のギリシャの国の北部地方のことになります。パウロはですね、現在のトルコですね、トルコの東の端にある港町のトロアスというところを出港してマケドニアに上陸したわけであります。これについて地図で概要を示しますと、このようになっています。図の上の方ですね、トロアスというところがあります。 ここから出港してこのネアポリスというところに上陸しピリピという町に着いたというふうに書かれています。ネアポリスで一泊しているというふうには書かれていますよね。はい、ネアポリスじゃないかな。はい、まあ、このようにして、ピリピに着いたわけであります。このピリピについてですね、早速パウロは伝道を始めたようであります。ここでの伝道でですね、最初にルデアという女性がイエス様を信じました。そしてルデアと、その家族がですね、イエス様を信じて、キリスト者となった、そのようなことが聖書には書かれています。で、そのルデアという人のお家がですね、拠点となって、パウロは伝道し、やがてそこがこのピリピの教会になった、そのように考えています。さらにですね、パウロがこの占いの霊に使われていた女奴隷をそのからですね、占いの霊を追い出して、まあ、そういうふうにしたところ、現地のこのローマ人たちと衝突が起きまして、ここで捕らえられたわけであります。牢獄につながりましたけれども、やがて地震が起こって、でそれが元でですね、監守とその一家が救われた、そのことも聖書には書かれています。まあ、そのことがこのヨーロッパ伝道の幕開けだったと、そのように思われます。さて、フィリピのピリピ人への手紙に戻りますけれども、この手紙はですね、紀元50年頃このフィリピの伝道がありました。まあ、先ほどの、マケドニアへ渡った、その時にできたわけでありますけれども、それからですね、十数年後に、まあ、フィリピでも牢獄に入れられました。でさらにその十数年後に実はローマで牢獄に入れられている、まあ、そういう関係にあると思います。でその状態でパウロはこのフィリピに宛てて手紙を書いたわけであります。フィリピの最初の箇所でありますけれども、このように書かれています。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。ここでですね、この手紙の、まあ、パウロの書き出しがそうなんですけれども、差出人ですね、誰から誰へというふうに書かれています。で誰からというのは、パウロとテモテからと書かれています。また誰にというのは、フィリピにいるキリストにあるすべての生徒たち、また監督と執事たち、このような記載があります。で差出人ですけれども、マナ弟子のテモテがですね、併記されています。まあ、平均がされているから、テモテもこの牢獄にいるかと思うんですけれども、実はですね、パウロはずっとそのパウロの、ローマの牢獄にいたのではなくて、自分で家を借りて、そこで生活して、でそこを拠点に伝道していた、そのことが使徒の働きの最後に書かれています。ですから多分そのパウロのその住居にテモテがやってきて、まあ、そういった事情のある中でこの手紙が書かれたのではないか、そのように推測されるわけであります。またこの宛先でありますけれども、すべての生徒たち、また監督と執事たちへ、このような書き方が押されていますけれども、この生徒たちとか、あるいはその教会へというその書き方は他の手紙ですね、エペソとかコロサイ、コリント、テサロニケ、これにはそのように書かれていて、この監督と執事たちへという書き方はこのフィリピの手紙だけなんであります。 まあ、そういったことを考えると、特にこの手紙についてはですね、教会に対して、また特にそこでのその指導的にある指導者としてのそのそういう立場にあるそういう人たちのことを思って書かれた手紙である、まあ、そのことがわかるわけであります。まあ、これはですね、また後ほどこのお話の中でその辺のなぜそうなったかというのはお話をすれば少しずつ見えてくるんじゃないかというふうに思うわけであります。そしてですね、まあ、パウロはこのピリピの教会のことを思い浮かべながら、この教会の全ての人のために祈って、また福音の働きにを一生懸命やってきた、そのことを知ってですね、神様に感謝している、まあ、そういうことなので、あります。パウロはですね、ローマの獄囚からピリピのことを覚え、教会のことを覚えてですね、この手紙を書いていますけれども、まあ、先ほどもありましたように、第二次の伝道旅行の旅行の時にですね、ピリピの町でこの、まあ、牢獄に捕らわれたと。そしてさらにその足かせもかけられた、その状態でこのシラスと共に神様にお祈りをしていた、また賛美をしていた、まあ、そういった時のことをですね、まあ、彼は多分このローマのその監獄の中にいた時もそのことを思い出していたんじゃないか、まあ、そういうふうに推測されるわけであります。使徒の働きの16章24からこのように、まあ、その時の様子が書かれています。まあ、この箇所は非常に有名な箇所でありますけれども、使徒の16章24、26はこのようにあります。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、ミナの薬が鎖が溶けてしまった。まあ、このように牢獄にこの足かせ、まあ、そのような状態にあって、もうですね、パウロとシラスは神様にお祈りしてまた賛美をしていた、まあ、驚くべき、まあ、状態でありました。まあ、多分この背後においてですね、ルデアの家においてもそこに集まったイエス様を信じた人々がですね、この牢獄にいるところのパウロとシラスのことを本当に案じてですね、一刻もそこからその解放されるようにと神様に祈っていた、まあ、その様子が目に浮かぶわけであります。また牢獄においてもですね、パウロとシラスはこのルデアの家に集まった人々のことを覚えて、彼らはイエス様を信じて、そして救い主として受け入れ、神様の子供とされている、そのことを本当に心から喜んで神様に感謝していたんだと思います。まあ、そのような状況の中で突然この地震が起こったというふうに思うわけであります。さらにこの27-28はこのようにあります。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。さらに31節から二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。二人というのはパウロとシラスであります。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプティスマを受けた。まあ、このような出来事があったわけであります。 このような出来事を思い出しながら、パウロはこのピリピの教会のことを思っていた。そのように思うわけであります。ちょっと乾いてない。パウロはですね、ピリピの教会に宛てた手紙の中で、次にこのように書いて、いるわけであります。ピリピの9章1節から11節、私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる知識力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。パウロはですね、この文面からこのピリピの教会は本当に神様に忠実な教会である、そのことをしっかりと認めているというふうに思うわけであります。ですからそれがますますですね、本当に神様の恵みをいただいて、ここにあるように愛があふれる、また真の知識、あらゆる識別力、そういったものが備わるようにと、また本当に優れたものを見分ける力ですね、何が大切か、それをしっかりと見分けることができる、そのようになるように。またですね、キリストの日の再臨の時にですね、あなた方が本当に純真で非難されるところがなく、イエス様によってこの与えられる義の実に満たされている、クリスチャンとして、本当に神様の前に立っても恥ずかしくないような、そのような歩みをするように、そのように、彼はパウロは願っていたのだ、そういうふうに思うわけであります。でさらにですね、12節から14節ではこのようにあります。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。一見ですね、このパウロが投獄されている、そのことを聞いたら、普通はですね、教会の人たちはもうシュンと、落胆するというのが当たり前だと思います。ところがあえてですね、この投獄されていることのゆえに、あなた方はそのことをかえってこのさっきありますけど福音を前進させる、そのような言い方をしているわけであります。そしてまた大胆に神の言葉を語る、このようなことを語っているわけでありますけれども、これはピリピの教会の、最初にいた人たちですねが、しっかりと知っていることだと思います。彼が牢獄にいたときに地震が起きて、そして救い出され、さらに、それが元で監修と家族が救われ、でそれがさらに発展していってですね、大きなフィリピンの教会になった、その起源をですね思い出しながら、彼はこの文面を書いているのではないか、そのように思うわけであります。私たち人間の目にはですね、苦難と思えることもですね、神様にとっては大きな私たちが飛躍することのチャンスであると、そういうことをパウロは訴えたかった、そのように思うわけであります。このように彼らを励ましているわけですけれども、一つ、パウロにはこの気がかりなことがあったようであります。それはこの15節17節からありますけれども、今日読んでいただいた箇所であります。一 人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私たちをさらに苦しめるつもりなのです。その問題点というのはこの、党派心、妬み、あるいはこの党派心、これをもってその教会の働きをしている、そういう人たちがいるということなのであります。キリスト者はイエス様を信じて救われた。ですから全く罪を犯さない、また間違いを起こさない、そういうことではないと思います。どうしてももともとその罪人である私たち、その罪の根っこからですね、こういったその党派心とか、また人を妬む、そういう思いが現れてくる。それはある点でやむを得ないものであるかもしれません。ですからパウロはですね、それを指摘しようとしているんですけれども、その指摘はですね、もうそれを即やめなさいという指摘ではなくて、いや、そういうものあるけれども実はイエス様のための働きになっているんだ、このように言ってですね、それよりもさらにもっと大事なものがあるんですよということをこの教会の人たちに語りかけたいと、そういうふうに思ったのではないかと思うんです。ですからこの後の箇所でパウロはこのように言っているわけです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。おかしいですね。あなた方の党派心、妬み、それがあってもパウロは喜んでいるというわけであります。それはまさしくですね、彼らはそういう党派心とか妬みを持ってても、正しくこのイエス様のことを述べ伝えていた、その事実があるんではないでしょうか。ね、私たちは時に間違いとか、そういう道を逸れるということがあるかもしれません。しかし聖書に従って正しくこのイエス様のことを信じて歩んでいく、そのことの大切さがここで、よくこの聖書が私たちに示しているんではないかというふうに思うわけであります。19節、というわけはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによってこのことが私の救いとなっていることを私は知っているからです。パウロは本当に素晴らしいその導きをしているのではないかというふうに思うわけであります。このようにしてですね、このフィリピの教会が正しく歩んでいる、そして彼らのその動機についてもですね、もっとその、この些細なところに目を留めるのではなくて、もっと真実に大切なところに目を留めるように、そのようにパウロは願っている、そう思うわけであります。そしてパウロは最後にですね、20節21節でこのように結論づけているわけであります。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。 まあ、パウロはこのように結論付けています。すなわちですね、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。このことが実は一番大切なことである。そのことをフィリピの教会の生徒たち全員に、またそこを指導する立場にある人たちにも示したかったのであると思います。私たちの教会もですね、本当にイエス様の救いを一番大切にする、些細ないろいろな問題というのがどうしても起きるかもしれません。しかしもう一度ですね、そのところに立ち返るなら、教会のこの一致は崩れることがなく、本当にイエス様の御心にかなって前進していくことができる、そのように思うわけであります。来年もですね、そのような私たちの教会でありたい、そのように願うわけであります。
神の楽しみと地の暗いに目もくれずイエスに救われど、すべて主耶稣よ。